今あなた方は牡牛7頭、お羊7頭を取って私のしもべヨブのところに行き、あなた方のために全長の生贄を捧げよう。私のしもべヨブはあなた方のために祈ろう。私は彼を受け入れるので、私はあなた方の恥辱となることはしない。あなた方は私について真実を語らず、私のしもべのようではなかったが、私は彼を受け入れろと主は言われたのです。ヨブはどうして病気になったかと言いますと、わがままだったからではない、過ちを犯したからでもない、悪魔の攻撃の結果としてからは病気になったと、ここではっきり書かれています。まあ、新約聖書も似ている箇所があります。例えばコリント第2の手紙、よく引用される箇所ですけど、329ページです。新約聖書の329ページです。コリント第2の手紙の中2章7節から、またその啓示があんまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと、肉体に一つの棘を、まあ、一つの病気を与えられました。病気は偶然に起こるものではない、上から与えられるものです。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。ヨブの場合は悪魔、自分でヨブをめちゃくちゃにしようと思ったらしい。パウロの場合は、まあ使いは十分だったらしいんですね。悪魔の使いの攻撃の結果としてパウロは病気になってしまったのです。これは彼にとって耐えられない、重荷になってしまったのです。だから8節にこのことについて、しかしは私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を追うためにむしろ大いに喜んで、ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。病気になってしまったパウロは、私は大いに喜んでろと告白するようになったのです。もし彼は病気にならなかったならば傲慢になってしまった、主ははっきり言ったんです。あなたは高ぶらないためにあなたはこの面白くない病気を必要とする。私が弱い時にこそ私は強いからです。ちょっと矛盾した言葉のようですけど、まあどうしてであろうと人間は弱くなると求めるようになるからです。ですから死にそうな人々はやっぱり幸せだと思うんです。そういう人々は特別な恵みを受けるようになっている感じです。いくら頑固な人であってもね、神様憐れんでください、そういう気持ちになっちゃうんです。まあ主の働きの結果です。ピリピ書4章中3節にパウロはどうして強いかということについて説明しています。355ページです。4章の中3節、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。彼は知識を得たことでもないし、まあ強いものになったのでもない、 どうして何でもできるようになったかと言いますと、まあ、助けてもらうようになったからです。自分の強くしてくださる方にあってうまくいくようになる。これは彼の証であります。このパウロとはもちろん非常に恵まれた人だったんです。自分のことではなく主のことを大切にしたのですけど、彼は病気になってしまったのです。そしてこの病気とは悪魔の攻撃の結果であると聖書ははっきり言っているのです。主はそれをお許しになったのです。パウロは病気になれば彼は役に立たないものになるのではないかと彼は悪魔は思ったでしょう。けど逆でした。死ぬまで彼は用いられたのです。どうして？傲慢にならなかったからです。病気のおかげで。コリント第1の手紙の5章295ページになります。一章の、あ、ごめんなさい、5章、コリント第1の手紙5章そう、一節から読みましょうか。あなた方の間に不貧困があるということが言われています。あなた方というのはコリントの、まあ、教会のことなんです。主によって救われた兄弟姉妹の間で不貧困があるということが言われています。しかもそれは異邦人の中にもないほどの不貧困で、父の妻を妻にしている者がいるとのことです。まあ、父親の再婚した人と肉体関係を持つようになったということでしょう。それなのにあなた方はあなた方信ずる者は誇り高ぶっています。そればかりがそのような行いをしている者をあなた方の中から取り除こうとして悲しむこともなかったのです。私の方では体はそこにいなくても心はそこにより現にそこにいるのと同じようにそのような行いをした者を主の皆によってすでに裁きました。あなた方が集まった時に私も礼において特により私の主イエスの権威を持ってこのようなものをサタンに引き渡したのです。私はこのようなものをサタンに引き渡したのです。それは彼の肉が滅ぼされるためです。それによって彼の霊が主の日に救われるためですとパウロは言ったのです。聞くことが楽したこの信者の霊が救われるように懲らしめのためにその肉体が悪魔の手によって打たれるというのです。ルカでの九章の中でような箇所があります。ルカ伝九章の37節119ページになります。九章の37節から42節までお読みいたします。次の日一行が山から降りてくると大勢の人の群れがイエスを迎えた。すると群衆の中から一人の人が叫んでいった。先生、お願いです、息子を見てやってください。一人息子です。ご覧ください。霊がもちろん悪霊です。霊がこの子に取り付きますと突然叫び出すのです。そして引きつけさせて泡を吹かせ 書き裂いて なかなか離れようとしません。お弟子たちにこの礼を出してくださるようお願いしたのですが、お弟子たちにはできませんでした。イエスは答えて言われた。ああ、不信仰な曲がった今の世だ。いつまであなた方と一緒にいてあなた方に我慢していなければならないのでしょう。あなたの子をここに連れてきなさい。まあ、あなたの悩みの種である息子を私のもとに連れてきなさい。その子が近づいてくる間にも悪霊は彼を打ち倒して激しく引きつけさせてしまった。